篠田市長、おはようございます。
おはようございます。
11月ももうすぐ終わりに近づいてきました。
う、ね、もうなんか、はい、すぐ年末になっちゃうのかなって、なんとなく寂しいような、はい、世話しないような気になってきますね。
はい、2016年あと1ヶ月余りとちょっとですね。でもまだ冬が、ね、はい、あの味覚まだ楽しめますね。
ね、まだまだあの秋の味覚から今度は冬の味覚ということで、はい、やっぱり新潟、うん、フルーツ王国ですからね。
はい、これからルビクチェが、はい、
そうですね、
はい、美味しい季節
です。なんといってもあの新潟の冬始まるとき、ルレクチェが欠かせないということで、はい、でね、これまたお歳暮にお送りしても大人気ですよね、
は
い、
喜ばれます ね、
うん、本当にあんなにあの香り、それから味、形、もうすべて整っていると、はい、こういうような詩はちょっと他にないんじゃないかなというふうに、まあ、新潟の自慢の果物の一つですよね。
そうですね、あの上品でとろけるような甘さがたまりませんね。
本当滑らかなんですよね。
はい、ですよね。はい、じゃあ今年も、はいはい、味わうのが楽しみですよね。
そうですね。
はい、さあ今日一つ目の話題です、
はい、
新潟市花の写真コンテスト入賞50作品決まりました。
あ、これはあの写真家の秋山翔太郎さん、まあ、残念ながらお亡くなりになったんですが、秋山翔太郎さんがもう本当に新津との縁が深くて、そういう面であの花の写真コンテスト、これがあの続いているということであります。今回は30日水曜日まで秋葉区の文化会館で開催中と、もうだいぶ会期末が迫ってきたんで、
はい、
入賞の50作品が展示されているということであります。これはあの平成4年に新津市フラワーフォトコンテストということで始まりましたコンテストで、はい、うん、平成18年からは新潟市花の写真コンテストというふうに名前が変わりました。このコンテスト、食と花の精霊市新潟を県内外にアピールし、秋葉区の特産である牡蠣、花木、広く紹介しようということが目的になっています。写真を通じて花の新しい魅力、これをあの発信いただいていると。今回は県内外から688点、応募があったんですね、
はい、
その中でもう厳選された入賞50作品が決まって、うん、展示されていると、
はい、
市長賞には新潟市東区の、庵野邦夫さんとおっしゃるんですかね、
はい、
この方のかがり火に染まるという作品が選ばれました、入賞作品、市内各所で展示会を開催するんですけれども、秋葉区がまず何といってもルーツですので、
はい、
秋葉区では11月30日水曜日まで、秋葉区文化会館で開催しますと、ぜひご覧いただきたいと思います。この後はね、はい、そうなんですね、東区、それから、東区は富士フォトギャラリー新潟、アピタ新潟亀田店、これは江南区ですかね、
はい、
本ポート中央図書館中央区と、もし今回見逃してしまったという方は、あのまだ他でも展示されますので、こちらのお問い合わせは秋葉区の産業振興課0250-25-5689 25-5689にお電話をお願いします。
今回あの市長賞を取られた方の作品、
あ、素晴らしいですね。
赤々とした炎と
上がり火に染まるっていうね、
は
い、
桜でしょう
か ね、 桜でしょうかね。これは
上からこう垂れ下がってるような風情がある、
ね、しだれ桜って感じですかね。
そうですね、実物をぜひ見てみたいですね。
そうですね、
はい、これから秋葉区文化会館から巡回しますので、はい、ぜひ皆さん会場で50作品堪能していただければと思います。
そうですね、
はい、さあ今日2つ目の話題です。白鳥がやってくる時期にな
りました。もうね、白鳥さんがいっぱいになって、
はい、
この秋冬の豊かな自然環境を楽しもうということの一つに、豊野方で鍛鳥会、これは12月4日日曜日です。そして12月18日日曜日、肩エコツアーも開催するということです、はい、もうチベリアから続々とあの白鳥が来てくれてるんですが、
はい、
まあ、大白鳥と小白鳥、日本に来るのは2種類あるんですけれども、新潟はもう小白鳥の最大飛来地ということで、本市の小白鳥の越冬数国内で最も多いと、1万羽を超えるということなんで、
はい、今年も
すごいすごいですね。また新潟はあのすぐ近くであの白鳥を見ることができると、今田んぼあの 福島方あるいは酒田、まあ、富山方の周辺の田んぼへ行くと白鳥がコシヒカリの2番穂をね吸い込んでると。
はい、餌食べてるんです ね、
まあ、ねえ、これは小学生にとっても素晴らしい環境なんでしょうかね。
寒くて、
はい、はい、それで生物多様性の大切さを感じてもらおうという催しの一つ、単調会と型エコツアー、ぜひご参加いただきたいと思います。
はい、
12月4日の単調会では午前8時半から10時半まで、こちらは富山形公園あずまや癒しの庭園、こちらが集合解散場所になる、ということです。また型エコツアー、こちらの方は18日日曜日午前9時から午後1時まで、こちらの集合解散場所は新潟駅南口と、対象が小学校3年生から6年生までと保護者の方40人ということでございます。
はい、
保護者1人についてお子様は2人までですよと、
はい、決まってるそうです、はいはい、
応募多数の場合は抽選になりますと。こちらの申し込みは11月30日水曜日までにエコツアー、住所、参加者全員の氏名、子どもの学年、電話番号を記載して、はがき、ファックス、メールのいずれかの方法で、型エコツアー申し込み係へと。こちらのお問い合わせは、環境政策課025-226-1359、226-1359にお問い合わせいただきたいと思います。
はい、あの白鳥の姿ってこう優雅に泳いでる姿もいいですし、飛び立つ姿も
飛び立つ時がねまたダイナミックで
迫力ありますよね、はい、
それからあと夕方餌取って、帰ってくる時 の、 着水する、ところも、はい、もう本当に魅力がありますよね。
ぜひ単調会で白鳥の魅力間近で見ていただけたらと思います。
はい、ぜひご参加いただきたいと思います。
はい、今日最後の話題になります。
はい、
アンパンマンと柳瀬隆展新潟市美術館で現在行われています。
はい、そうなんですね。これ私も会場式
行って、
はい、いやすごく楽しめますね。
大人も楽しめる、
はい、大人も子供も共に楽しめますよと、はい、このアンパンマンと柳瀬隆展、来年の1月15日日曜日まで新潟市美術館で開催中と、ということで、もう国民的キャラクターですね、アンパンマン。
みんな大好きですね。
はい、この生みの親の柳瀬隆さん、残念ながら2013年にお亡くなりになったんですけれども、柳瀬さんの活動がね、もうすごい多彩で、例えば童謡の手のひらを太陽に、
はい、
この作詞を手掛けられたり、あと漫画家であり詩人でありイラストレーター、もう大変多彩な活躍をされていると、
はい、
その柳瀬隆さんのことが全てわかるというような展示になってます。
はい、
もう本当に幼いお子様から大人まで楽しめますと。で、戦争体験、長い下積み時代でヒットしたのがもう結構遅咲きで、随分ご苦労なさったようです。
はい、
しかしその苦労がアンパンマンを生み出したのかなと思うと、本当に素晴らしいことだなと、愛に満ちた柳瀬ワールドをぜひ今回お楽しみをいただきたいということで、これ5年半前の 3.11 の大震災では、自らが作詞されてアンパンマンのマーチ、これが本当に大勢の方を励ましたと、こういうものが全て楽しめる、そして私なんかが知らなかったアンパンマンが世に出る前のさまざまな漫画なども、これもすごく面白いです。ぜひ今回シト・メルヘンの世界、ご堪能いただきたいと。350点も漫画原稿などを中心に展示されているということなんで、これ本当にたっぷり見ていただくと何時間も楽しめると思います。
温かいタッチのこのアンパンマンの作品から、はい、あと歴史から、
でなかなか人生、はい、人生深いねっていう、はい、ご自身が書いた詩のようなものを、なんていうんですかね、我々にすると人生訓みたいな感じのもあるんですけど、これも素晴らしいです。でこの期間が来年の1月15日日曜日までですが、午前9時半から午後6時までですと。12月19日までの月曜日は休館、
はい、
年末年始12月29日木曜日から1月1日の日曜日までは休館ということですので、こちらもお問い合わせは新潟市の美術館 025-223-1622 223-1622 にご確認いただきたいと思います。
はい、 もう見どころがたくさんある今回のアンパンマンと柳瀬隆展ですので、
はい、
ぜひご家族でもご友人同士でもお楽しみいただけたらと思います。
はい、
今日も篠田市長にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。